As we've mentioned the last couple of weeks, the theme of Hosea is God's faithful love to unfaithful people. And I don't want us to lose sight of that or try to do things with the text of Scripture that are not really the point of the passage. But in this story of Hosea and Gomer, that's actually just a little bit of the overall book, there are actually some lessons for human marriage that we can learn within the context of this book.
ここ数週間やっておりますホセア書の中心的なテーマは不誠実な人間に対する神の誠実な愛というものです。皆さんにはこの中心的なテーマを見失ったり、この書の本当の意味とは異なる解釈をしてほしくないのですが、しかしながら、ホセア書で語られるホセアとゴメルの物語には、ほんの一部にしか過ぎないのですけれども、私たちが学ぶことができる人間の結婚に関する教訓が含まれています。
And while these lessons are applicable to all marriage, they are lessons that can help us as Christians better glorify God in our marriages as we seek to honor God in our roles as both husbands and wives.
この教訓は全ての人の結婚生活に当てはまるものですが、私たちクリスチャンにとっては、夫として、また妻としての役割を果たす上で、どのように神に栄光が大きすることができるかを示す非常に重要な教訓が含まれています。
And so I want to look at three verses today that we looked at last week as our key text that can help us to understand what restoration in a marriage can look like and provide some hope for those who today might even find themselves in a difficult marriage.
結婚生活の修復とはどのようなものかを理解し、困難な結婚生活を送っている方々に希望を与えるために、先週すでに見ました3節を今日も見ていきたいと思います。
Now, the three verses are the first three verses of Hosea chapter 3. So let's read those as we begin.
その3節とは、ホセア書3章の最初の3節です。それでは3章1節から3節を読んでみましょう。
And the Bible says in Hosea 3:1-3, And the Lord said to me, Go again, love a woman who is loved by another man and is an adulteress, even as the Lord loves the children of Israel, though they turn to other gods and love cakes of raisins. So I bought her for 15 shekels of silver and a homer and a lethek of barley. And I said to her, You must dwell as mine for many days. You shall not play the whore or belong to another man. So will I also be to you.
主は私に言われた。再び言って、夫に愛されていながら、貫通している女を愛しなさい。ちょうど他の神が君の方を向いて、星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの子らを主が愛しているように。それで私は銀15シェケルと大麦1ホメルと、大麦1レテクで彼女を買い取り、彼女に言った。これから長く私のところに留まりなさい。もう会員をしたり、他の男と通じたりしてはいけない。私もあなたにとどまろう。
Now, we need to remember first how this story of Hosea and Gomer began.
私たちはまず、このホセアとゴメルの物語がどのように始まったのかを思い出す必要があります。
God told Hosea to marry a woman who would definitely not stay faithful to him.
まず神はホセアに自分に絶対忠実ではいない女性と結婚するように言われました。
In fact, it's likely that at least two of the three children that she had after they were married were not his children.
実際結婚後彼女が設けた三人の子供のうち少なくとも二人はホセアの子供ではなかったようです。
Now, can a marriage survive that kind of failure and betrayal?
このような裏切りにあっても、ホセアとゴメルは結婚生活を続けることが可能だったのでしょうか。
According to God's illustration, through the marriage of Hosea, the answer is yes, it can.
ホセアの結婚を通じて神が示された答えとは、それは可能であるというものです。
Now, is it easy? Absolutely not.
では、そのような結婚生活を続けることは簡単なことでしょうか？その質問に対する答えはいいえです。
And really the first question we need to answer is, first of all, are we required to stay in a marriage or take the extreme steps that Hosea did in order to save his marriage?
私たちがまず最初に答えるべき質問とは、私たちはそのような結婚生活にとどまる必要があるのかというものです。また、そのような結婚生活を守るために、ホセアが取ったような非常に極端な手段、を取る必要があるのかというものです。
If we look at Matthew chapter 5, verse 32, Jesus actually leads us to an answer to this first question.
マタイによる福音書5章32節を見ると、イエスのこれらの質問に対する答えが見えてきます。
In Matthew chapter 5, verse 32, the Bible says, But I say to you that everyone who divorces his wife except on the ground of sexual immorality makes her commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery.
マタイによる福音書5章32節ではこのように述べられています。しかし、私はあなた方に言います。誰でも、みだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁する者は、妻に姦淫を起こさせることになります。また、離縁された女と結婚すれば、姦淫を犯すことになるのです。
Now, in Matthew 5, Jesus is giving us what's called the Sermon on the Mount, where he's interpreting the Old Testament law in a way that contradicted the legalism of the Jewish religious leaders.
マタイによる福音書5章では、イエスは山上の、教訓を行っておりますけれども、ここにおいてイエスは旧約聖書の律法に対して、ユダヤ教の律法学者とは異なった解釈を出しております。
He demonstrated that the point of the law was not outward holiness, but holiness in every aspect of your being, which is ultimately impossible.
イエスの主張とは、律法の目的が神の外面的な神聖さを得るためのものではなく、私たちの存在のあらゆる側面において神聖さを求めることを示すことであり、究極的には、律法は人間の力だけでは神聖さを獲得することが不可能であるということを示すためにあるということを主張するためのものでした。
And of course, the answer to that is that they need Jesus to make the impossible possible.
で、それに対する答えとは、イエスが必要であるというものです。
Now, as part of the larger discussion here, Jesus says that the improper view of divorce that the religious leaders were approving were just to divorce for any reason. But he says that at least in this passage here, the only biblical grounds for divorce are adultery,or immorality.
そのような大きな議論の一環として、当時の律法学者はどんな些細な理由でも離婚することができると主張しておりましたが、イエスは少なくともこの箇所を通じて離婚の正当的な根拠は姦淫か不道徳であだけであると主張しています。
Now, in 1 Corinthians that we looked at earlier this year, Paul makes the argument that if an unsaved spouse leaves, he says, let them leave. And so we would take from that that divorce is allowable for desertion as well.
また、コリントへの信徒への手紙で、第一コリント信徒への手紙で、パウロは、もし救われてない配偶者が家を出ていくならば、出て行かせればいいと述べており、単に配偶者が家を出ていく場合も離婚は許されると主張しております。
And I believe, personally that you can make a secondary argument based on desertion, that you can also make a case that a spouse who physically abuses and in some cases likely even emotionally abuses their spouse as well has deserted their marriage and the marriage should be ended rather than endangering that abused spouse.
このパウロの議論に基づきますと、夫や妻が肉体的あるいは精神的な虐待を受けている場合、そのような結婚は放棄されるべきと理解されますし、虐待を受けて、夫や妻が危険にさらされるよりも結婚を終わらせるべきだという主張は成り立つのです。
So that was my long way of saying that let's start off to say the Bible never says there must be restoration of all marriages or that restoration must happen when you have serial adultery, which was the case here in Hosea.
ですのでまず押さえておくべき第一の真実とは、聖書では全ての結婚に修復が必要であるとか、配偶者が不倫し続けていても結婚の修復が必要であるとは決して言っていないという点です。
However, in the case of Hosea, God is showing us that forgiveness is possible even in the worst scenario.
しかしながら、ホセアの場合は、神によって彼がいるような最悪なシナリオ、結婚生活においても、許すようにと命じられている点です。
In addition to this foundational truth that there are biblical cases for divorce, we need to also say that while in this case, Hosea is the one offering restoration as the one wronged, it can equally apply to men,and women as the wronged spouse in the marriage.
神はこのようなホセアのような最悪な結婚生活においても許しが可能であるということを示しております。離婚には聖書的に許されるケースがあるという基本的な真理に加えて、ホセアの場合は不当な扱いを受けた配偶者、すなわち被害者の側が修復の、結婚の修復を申し出ているという点を理解しておくことが必要になります。これは男性にも女性にも当てはまることです。
So although Gomer was the one committing adultery here and even prostitution, whatever we see in Hosea's response,We could also see in a wronged wife's response as well.
つまりこの場合、ゴメルが奥さんの側が妻の側が姦淫を犯し売春までしているのですが、ホセアの対応は不当な扱いを受けた妻にも当てはまるということが言えます。
And what is it that we see here?
ではここで見られるものとは何なのでしょうか?
We see forgiveness being offered that can only beThe result of God's work in the life of Hosea.
ホセアにこのような許しという対応が可能だったのは、彼の人生における神の御業の結果であり、これは人の力のみではありえない許しであるという点です。
Now, God's work in the life of a husband or wife who is wronged to the extent that Hosea was is the only source of strength.To forgive the spouse who committed that level of offense.
ホセアほどの被害を受けた夫や妻がその配偶者を許すことができるのは、その夫や妻の人生における神の御業の結果であり、それが唯一の原動力なのです。
Now, I've attempted to be clear that scripture seems very clear that adultery, especially this level of adultery, is a clearCause, reason for divorce.
聖書にはこのレベルの不倫、特に、ホセアほどの、ゴメルほどの不倫があった場合、離婚することができると明確に書かれております。
But what is also clear is that divorce is not God's intention for marriage.
しかしながら、離婚は結婚に対する神の最初の意図、最初の、意図する結果ではないということも明らかです。
Look at another passage in Mark chapter 10 verses 2 through 9 where Jesus addresses divorce and doesn't give the same exception that he does in Matthew.
それではもう一つの聖書箇所であるマルコによる福音書10章2節から9節を見ていくと、以前に見た箇所とは違うイエスの離婚に関する意見が見られます。考えが見られます。
Mark chapter 10 verses 2 through 9 says, Is it lawful for a man to divorce his wife? He, Jesus, answered them, What did Moses command you? They said, Moses allowed a man to write a certificate of divorce and to send her away. And Jesus said to them, because of your hardness of heart, he wrote you this commandment. But from the beginning of creation, God made them male and female. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. For they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate.
2節からするとパリサイ人がやってきてイエスを試みるために妻が夫を離縁することは律法にかなっているかどうかと質問した。イエスは答えられた。モーセはあなたに何を命じましたか。彼らは言った。モーセは離縁状を書いて妻を離縁することを許しました。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、この戒めをあなた方に書いたのです。しかし創造の始めから、神は彼らを男と女に作られました。それゆえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体になるのです。ですから、彼らをもはや二人ではなく一体なのです。こういうわけで、神が結び合わせたものを人が引き離してはいけません。
In other words here, because of sin, divorce exists, even in the law as given by God's own hand in the Old Testament.
つまり言い換えれば、人の罪のために離婚に関する律法がこの旧約聖書の中に神から与えられているのです。
But get this, God's original and his continuing plan is for one man and one woman to be joined together as one flesh for a lifetime.
しかし、神の本来の計画、そして継続的に私たちに対する計画とは、一人の男と一人の女が生涯にわたって一つの肉として結ばれることなのです。
Now, of course, when we read the Bible, we see this violated over and over again, even by godly men that the Bible calls godly and godly women.
この計画は聖書の中においても神に従って生きていた男たち、女たちによって度重なること破られ、今日も破られ続けています。
And it continues to be violated today, but God's ideal never changes.
今日もこの計画というのは私たちによって裏切られているわけですが、神の計画というものは決して変わらないのです。
It just shows God's mercy to us as sinful humans that He allowed for the consequences of sin to be minimized in an earthly way through divorce.
ただ罪深い人間に対する神の憐れみとして離婚という地上的な方法での罪の結果を最小限に抑えるための律法があるのです。
And notice that this restoration is God's work.
そしてこの修復というのは神の御業であるという点に注目してください。
When I read this, I don't see that Hosea shows any desire to actually restore the marriage.
ホセアは神に言われるまでは結婚をしよう、修復しようという意図は全く持っていないのが見えます。
It is God who's the one who comes and tells him to go be restored to Gomer.
ホセアにゴメルと復縁しなさいと告げるのは神なのです。
It's not supposed to be a begrudging sort of union either. Well, I'll take her back for the kids' sake, but she's going to sleep in the other room for the rest of her life.
そしてこれは、神はホセアに、いやいや元のサヤに戻れと言っているのではなく、よって、とりあえずいやいや戻るけれども、もう奥さんは別の部屋で一生寝るんだっていうようなことを言うわけではないのです。そのような修復ではないのです。
The attitude could have been, I'll make sure she knows how much I despise her for the rest of her life for what she did.
子供のために妻の元に戻るとか、あの女がしたことを私がどれほど軽蔑しているか、私はあの女に見せつけてやるというような修復ではありません。
But that's not what happened. No, God tells Hosea to love this woman as God loved the people of Israel who had rejected him for other false gods.
神はホセアに他の偽りの神を選び、自分を拒んだイスラエルの民が、民を神が愛されたように、この女を愛しなさいと命じているのです。
Now, it's interesting that the word for love here in these verses, it's not the word that's used for God's love and the love that Hosea should have. It's not the committed love of Hesed that we've seen previously, that the Old Testament speaks of God having that kind of love for us.
この箇所で神の愛とホセアが持つ、愛の両方に使われている愛という言葉は、旧約聖書の中で神が神の人への愛を示すときに一般的に使われているヘセッドという言葉ではないのです。
No, this is the committed love that actually has to do with friendship and affection that forms a strong bond between two people.
ここでは人と人の間に結ばれる強い絆を結ぶ友情、愛情の献身的な愛を示す言葉が使われているのです。
This is the love that husbands should have for wives and wives should have for husbands.
これは夫が妻に対して、そして妻が夫に対して持つべき愛の姿なのです。
But this is broken when trust is broken.
しかしそれは信頼関係が崩れた時に崩れてしまうものでもあります。
And yet God tells Hosea to love Gomer in this way, not just to take her back.
神はホセアにただ単に、ゴメルを連れ戻すのではなく、このようにゴメルを愛しなさいと言われているのです。
This is the same idea that husbands specifically are commanded to love their wives in Ephesians chapter 5.
これはエペソビテの手紙5章で述べられている夫が妻に対して持つべき愛と同じ姿なのです。
Look at Ephesians chapter 5 verses 25 through 33, starting verse 25. It says, Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. And then you drop down to verse 28. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church.Because we are members of his body, therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband.
エペソ人への手紙5章25節から見ます。25節、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げたように、あなた方をも妻を愛しなさい。28節に飛んで、同様に夫たちも自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する人は、愛する人は自分自身を愛しているのです。未だかつて自分の身を憎んだ人はいません。むしろ養い育てます。それを養い育てます。キリストも教会に対してそのようになさるのです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。それはそれとして、あなた方もそれぞれ自分の妻を自分と同じように愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。
In a time period where women had little or limited freedom to determine who they would marry,And where women and husbands could and many times did treat their wives as property, God here paints a very different picture of Christian marriage.
この時代において女性は自由に結婚相手を決めることができず、夫は妻を所有物として扱うことが当たり前でした。しかしながら、このような時代にあっても、神はクリスチャンの結婚生活について非常に異なる姿を描いています。
And let me just point out here that while this model of restoration and forgiveness can and should be practiced by either a wronged husband or a wife, the Bible seems to place a greater burden on husbands to seek for restoration in their marriage.
そしてこの結婚生活の修復と許しというものは、被害者となった夫、妻、いずれも実践することができるものですが、この箇所を見る限り、聖書では夫により大きな重荷を課しているように思われます。
Well, wives are told to submit in Christ's likeness to their husbands. It's the man who is commanded to love in a way that reflects Christ.
この箇所で聖書は、妻にキリストに習って夫に服従するように命じていますが、夫はキリストが人を愛したように女性を愛するようにと命じられています。
Jesus Christ died for the church out of his love for us.
イエス・キリストは自ら進んで私たちへの愛ゆえに教会のために死なれました。
Jesus Christ didn't argue us into a relationship with him.
イエス・キリストは私たちを無理やり神との関係に導いたわけではありません。
He didn't force us to become a child of God.
また私たちに無理やり神の子となるようにしたわけでもありません。
He laid down his own life, as Romans 5:8 says, while we were still sinners.Christ died for us.
イエス・キリストは自ら進んで十字架に関わりました。ローマ人への手紙5章8節では、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストは私たちのために死なれたと書かれています。
So this may come across to some as a very difficult and negative idea, but if you as a husband, and yes, I'm speaking directly to men and to husbands,If you are unwilling to do whatever it takes to resolve the problems in your marriage, to love that woman as Christ himself loved the church, then the primary source of the problem in that marriage is not her. It's you. It's me as a man.
このような愛のあり方を聞いて、とても難しく、そして否定的なものと考えるかもしれません。しかし、もしあなたが夫として結婚生活の問題を解決するために必要なことは何でもする。イエス・キリストが教会を愛したようにその女性を愛するということに消極的なら、問題の根幹はあなたの妻にあるのではなく、あなた自身にあるのです。
And of course, in all of this, I'm speaking to myself in this as well.
もちろん、これは私自身に対しても言えることなのです。
It wasn't on Gomer.To fix the marriage. In fact, she was over here just living in sin, doing whatever she wanted.
結婚生活を修復するのはゴメルの責任ではありませんでした。彼女は好きなように生きていたのです。
The command to restore the marriage was given to Hosea, who was told to go again, love a woman who is loved by another man and is an adulteress, even as the Lord loves the children of Israel, though they turn again to gods and love cakes.Of raisins.
結婚の修復を命じられたのはホセアであり、彼は再び行って夫に愛されていながら寛容している女を愛しなさい、ちょうど他の神々をの方を向いて星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの子らを主が愛しているようにと命じられたのです。
Now last week we looked at how Hosea loved her and we tied it into Christ's loveFor us, when he purchased our redemption on the cross.
先週私たちはホセアのゴメルに対する愛を十字架の上で私たちの贖いを買い取られたキリストの愛に結びつけて考えました。
But I do want to look at it again, and I want to see how he sought and how he did restore his marriage here.
今週はもう一度ホセアがどのように結婚生活を修復しようとしたのかを見ていきましょう。
Read verse 2 again. So I bought her for 15 shekels of silver and a homer and a lethek of barley.
もう一度2節を見ていきます。それで私は銀15シェケルと大麦1ホメル、大麦1レテクで彼女を買い取りと書かれています。
Folks, restoration of his marriage cost Hosea something.
結婚生活を修復するためにホセアは代償を支払わなければならなかったのです。
He didn't just send her a text message and say, hey, we need to talk.
ホセアはゴメルにテキストを送って話があると言っただけではありません。
He put actions, costly and difficult actions with his words.
ホセアは代償を伴う困難な行動を実行に移しているのです。
He purchased her out of prostitution.
ホセアはゴメルを売春から買い取ったのです。
Now, how difficult would that be for any husband to do?
私たち夫にとってこういう行為がどれほど難しいものだと思いますか?
She was the one who was cheating on him. She was the one who was not keeping her vows.
彼女の方が浮気をしていたのです。ゴメルの方が誓いを守っていなかったのです。
And yet, Hosea was buying the right to be with his wife that was already his by marriage.
それなのにホセアは結婚によってすでに自分のものであった妻と一緒にいる権利をわざわざお金を払って対価を払って買い取ったのです。
But that didn't matter.
しかしそんなことはどうでもよかったのです。
What mattered was that he was going to love this woman that God had told him to love, no matter how she treated him or no matter what it cost him.
重要なのは神が愛するようにと命じた女性をホセアに対してどのような仕打ちをしようともホセアはまたホセアはどのような犠牲を払おうとも彼が愛そうとしたことなのです。
I know some men who likely could have saved their marriages by changing jobs, but they weren't willing to.
私は転職をすれば結婚生活を救えたかもしれないのに、それを望まなかった男性を知っています。
I know men who would not even attempt to be less demanding and have ended up in divorce blaming their wives, even though God calls men to be the ones to love sacrificially.
また私は神が男性に対してその女性を犠牲的に愛するように求めているにもかかわらず妻に対して過度な要求をしてその要求が満たされないからといって妻を責めて離婚に至った男性も知っています。
That sacrificial love is the opposite of what it means to be a demanding person.
過度な要求を、求めるということは、神が求めている愛の姿とは真逆のものです。
And so these divorces happen not because of adultery or anything else, but due to a lack of true biblical self-sacrificing love for their wives.
このような離婚は不倫のせいではなく、妻に対する聖書的な真に自己犠牲的な愛の欠如によるものです。
Now I know that it sounds like I'm placing much of the blame at the feet of husbands, but I would say that seems to be the Bible's position as well.
ここまで来て皆さんには私が言っていることは夫に多くの責任を押し付けているように聞こえるかもしれません。しかしながらこれは聖書の立場であるというふうに考えます。
Ephesians chapter 5 verse 23 says, For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its savior.
エペソ人への手紙5章23節では、キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのですと書かれています。
But that position as head is not one of king.But it's of loving, servant, self-denying leadership.
ここで述べられている頭というのは、王としての立場ではなく、愛のしもべとして自らを捧げる頭の姿なのです。
Now, can I say that any more clearly, or can I step on any more toes of husbands, including my own, anymore?
これ以上はっきりと結婚の修復は夫の責任であると述べている箇所はないのではないでしょうか。
Probably not.
おそらくないでしょう。
Now, can wives be responsible for the downfall of a marriage?
では、妻が結婚生活の破綻の原因となることはあるのでしょうか。
Of course, but I would challenge husbands.To examine just how far you've really gone to love your wife before blaming her for the problems in the marriage.
実際、妻の方が結婚生活の破綻の原因になることはあると思います。しかしながら、男性の皆さん、夫の皆さんは妻を非難する前に結婚生活の問題が、自分が妻をどこまで愛しているのかをしっかりと吟味すべきなのです。
Now, do you want to know what love looks like for a Christian? 1 Corinthians 13.
クリスチャンの愛というものがどのようなものなのでしょうか。まずコリント人への手紙、第一コリント人への手紙13章4節から7節を見ていきましょう。
1 Corinthians 13, 4 through 7 says, Love is patient, love is kind.Love doesn't envy or boast. It's not arrogant. It's not rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
4節から、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪に心を止めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。
Does this describe your love as a husband especially, but as a husband or wife towards your spouse?
このような愛の姿が、夫から妻への愛、特に夫から妻への愛ですけれども、妻から夫への対しての愛も当てはまりますが、皆さんの配偶者に対する愛を示しているでしょうか。
Now, before you accuse me of saying that restoration in a marriage means putting up then with dangerous, abusive behavior on the part of a spouse, I want you to see that Hosea also confronted the sin on Gomer's part.
さて、結婚生活の修復とは、配偶者の危険な虐待行為に耐えることだと主張していると非難される前に、ホセアもまたゴメルの罪を指摘しているという点を見ていきましょう。
But he also seems to include himself in that solution for her sin.
この箇所で彼は彼女の罪の解決策に自分も含めているという点を見ていきたいと思います。
Look at verse 3 again. And I said to her, You must dwell as mine for many days. You shall not play the whore or belong to another man. So will I also be to you.
3節、彼女に言った。これからも長く私のところに留まりなさい。もう会員をしたり、他の男と通じたりしてはいけない。私もあなたに留まろうと書かれています。
Hosea says, I love you, and I will buy you back, and I do not want you to be with other men.
ホセアはまずこの箇所でゴメルに、私はあなたを愛している。その見返りとして、あなたが婚姻以外の婚姻の外の関係を求めなくても済むように、求めることがないようにと主張して言っています。
But in return, notice this. He says, I will be to you what you need so that you will not want to pursue other relationships outside of this marriage.
ホセアはここでその見返りとしてゴメルが、その結婚生活以外の関係を求めなくて済むようにあなたに必要なものを与えると主張しているのです。
Now perhaps this is financial support. Perhaps it's physical affection, emotional support. Whatever else she needs that she was not getting in the marriage, he says, I'm going to be that for you.
おそらくそれは経済的な援助であったかもしれないし、もっと愛情であったかもしれませんし、感情的な支えであったかもしれませんが、ゴメルがそれまでの結婚生活では得られなかった彼女に必要なものをホセアはここで与えると言っています。
So Hosea took her back unconditionally, and he loved her with a love that she did not deserve and she did not earn.
ホセアはゴメルを無条件で引き取り、彼女が得るに値しなかった愛で、彼女を愛しました。
Now, why should we, as husbands or wives, give this kind of love to our spouses?
ではなぜ私たち夫や妻は配偶者に対してこのような愛を与えなければならないのでしょうか?
Because it's the kind of love that we ourselves have been given by God the Father through our Savior, the Lord Jesus Christ.
それは救い主イエス・キリストを通じて父なる神から私たち自身が愛をいただいているからなのです。
John 3:16 says, For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.
ヨハネの福音書3章16節では、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると書かれています。
God gave us everything we needed in order to show us that He loved us and to provide us a way to be in a relationship with Him.
神が私たちに必要なものをすべて与えてくださったのは、神が私たちを愛しておられることを示すためであり、私たちが神との関係を持つために必要な方法を与えてくださったのも神なのです。
As we discussed last week, He provided the redemption for our sins through the death and the shed blood of Jesus Christ.
先週お話ししましたように、神はイエス・キリストの死と流された血によって私たちの罪をあがなってくださいました。
And Jesus gives us everything we need. He becomes everything to us, although we fail to recognize that far too many times.
イエスは私たちに必要なものをすべて与えてくださります。私たちにとって必要なすべてのものとなってくださるのです。しかしながら私たちはそのことを常に、認めない、それを、認めない、傾向を持っています。
2 Peter 1:3 says of Jesus, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence.
第2ペテロの手紙1章3節では、私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を私たちが知ったことにより、主イエスの神としての道からは命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えてくださいましたと述べられています。
Jesus does perfectly for us what Hosea and husbands and wives today should be striving to do for our spouses.
イエス・キリストはホセアや現代の夫、妻が配偶者のために努力すべきことを私たちのために完璧にしてくださいました。
He provides for our deepest needs, and in so doing, He even changes our desires or gives us what we desire.
私たちの最も必要とするものをイエスは与えてくださり、またそうすることで私たち自身の望みをも変え、時として私たちに望むものを与えてくださいます。
And let me just close with this, that this includes the strength we need to forgive the deepest sin committed against us by our spouse, and with that providing restoration to hurting marriages.
これには配偶者が私たちに対して犯した最も深い罪を許すための 許すために必要な力も含まれており、それによって傷ついた結婚生活を修復する力をも与えてくださるのです。
It is Jesus Christ who we celebrate as the bride, his bride, the church.
This...私たち教会としてキリストの花嫁として祝うのはイエス・キリストご自身です。
This communion meal that we regularly take is a reminder of our relationship to Him and of His love for us as His people.
私たちが定期的に口にする聖餐式はイエス・キリストと私たちの関係、そしてイエス・キリストが私たちをご自身の民として愛してくださっていることを思い起こすためのものです。
It's a picture of the sacrifice he made out of love for us.
聖餐式はイエス・キリストが私たちに対する愛のために捧げてくださった犠牲の姿を表しています。
If you've accepted Jesus Christ today as your Lord and Savior and you followed him in obedience by being baptized, then I invite you to join us today in this communion meal.
もしあなたがイエス・キリストを主であり救い主として受け入れバプテスマを受けて従順に従っているのであれば今日の聖餐式に参加してください。
For parents who teach your children the importance of the Lord's Supper and also of baptism by not allowing them to participate if they're not yet ready.
保護者の皆さんはまだ準備ができていないお子さんたちをがいらっしゃいましたら聖餐式に参加させないことで聖餐式またバプテスマの大切さを教えてあげてください。
After I pray, the deacons will come and we'll distribute the Lord's Supper from the four corners of the sanctuary.
これから祈った後、執事の皆さんが来て、四隅からこの、聖餐式の、ワインとパンを配ります。
Let's pray.
では祈りましょう。
Heavenly Father, we thank you today.That you are the perfect husband to your imperfect bride, the church. Father, in so many ways we failed you, especially in our marriages, as husbands, as wives. We failed to submit to your leadership. We've failed to love in the way that you command us to. We've gone outside of your will for how we're to conduct ourselves as married couples.And Father, we rest in your forgiveness today. We rest in your sacrifice you made on that cross to provide forgiveness for every sin that we have committed against you and the sins that we've committed even against our spouses. Father, may you provide restoration. May even in this meal today, may we see that the gospel is not just for our eternal soul, but it's for our everyday lives, with our husbands, our wives,our children, in our workplaces. Father, may we truly live as your church, as the body of Christ. Father, help us to see your presence in this meal again today. And we love you and we worship you. And we pray this in Christ's name. Amen.